片山真一です。今回は本当にあったカルト教団という話で洗脳のプロセスについてお伝えしていきます。洗脳って身近にあるので、カルト教団ってね、身近に結構存在するので、そういうところに洗脳されて、私洗脳なんかされませんわって思ってるかもしれないけど、今そういう教団に入ってる人ってみんな初めそう思ってるんですよ。なので一応ね、予備知識として何かあった時のために、お伝えしておきます。洗脳のプロセスが分かっていれば洗脳されないで済みますんでね、ぜひこれ聞いてください。実際ね、僕ね、本当にあったカルト教団っていうこれタイトルなんですけども、本当にあったカルト教団を知ってたりするので、いくつかなんで、その辺のこともね踏まえて、お伝えしていきますね。洗脳のプロセスっていうのは非常にシンプルです。本当にシンプル。まずいい人が来ます。すごいいい人が、教団の人たちが来ますよね。まあ、教団に限らず、マルチの人とかそうですよね。マルチビジネスの勧誘とかしてくる人ってすっごいいい人なんですよね。でいい人なので一緒に遊ぼうとか言われて遊びに行ったりするんですよね。これ教団もほぼ同じような感じですね。今度集会があるから来ないとか言って、今度みんなでご飯食べるなんか試食会あるから来ないとか、誰々のパーティーがあるから来ないとかって言って、すっごいいい人なんですよ。ですっごい信頼させます。すっごい信頼させますね。で、心が通じた頃に何が起きるのかっていうと、その人のこと、要するに洗脳したい人ですよね、のことをめちゃくちゃ、悪く言ったりして、その人が無価値観、私には価値がないとか無力感を感じるようなことをいっぱいします。もう一気にします。その時に一気にします。長時間かけてやってしまうとその人逃げちゃうので、もうその時に一気にやりますね。例えば DV とかするね、 DV 男にはまってしまう女性っているじゃないですか。その DV 男っていうのはその時に一気に畳みかけるんですよね。普段はすっごい優しいけれども、怒った時にめちゃくちゃ、ひどいことをするっていうのが DV 男ですよね。普段からひどいことして優しくしてなかったら、女性だって逃げちゃうわけですから、普段は優しいんですよ。でもその時怒った時にすごいひどいことをすると、カルト教団だと、ね、これ結構ありますよね。なんかちょっとこの教団おかしいとか、なった時にその雰囲気とかそのことを言ったりすると、後で呼び出されて、ボコボコに言われるわけですよ。しかも1対1じゃなくて複数人対1人で密室で行われますね。密室で行われるっていうのがな、ミソですよね。絶対逃がさないような環境で行われます。あとね、寝かさないとかっていうのもありますよね。カルト教団だと本当寝かさないで、寝かさないっていうの結構あります。なんで寝かさないのかっていうと、要するに思考が働かなくするんですよ。この教団おかしいとか、この人たちちょっとおかしいっていう思考がもはや働かないような状態にしてしまうんですね。そのために寝かさなかったり、すっごい歩かせたりとか、肉体労働めっちゃさせたり、まあ、食べさせなかったり、オウム真理教なんかは変な装置使ってましたね。装置使ったりとか、密室に閉じ込めて、そこで昔のブラウン管テレビの砂嵐を永遠に見させ続けるとか、あるいは、教祖様の教えを永遠に見させ続けるとか、そういうことをします。そうすると顕在意識がおかしくなってくる。なんていうのかな、変性意識状態になっちゃうんですよね。でそうなったところで、頃合いを見て新しい価値観を植え付けます。相手が私が悪かったとか、私が間違っているんだっていうふうに、思って、もう気力がなくなったところに新しい価値観を植え付けるんですよ。例えば、DV 男だったら、女は男に絶対服従するものだとかね、そういうことを植え付けるわけですね。もういつの時代だって感じですけど、そんなことあるかと思うんですけど、でもそういう状態になってしまうと、その考え方を採用せざるを得なくなっちゃうんですよね。そういう考え方を採用せざるを得なくなってしまいます。そうすると、その考え方は分かった、私が悪かったです、今度から服従しますとか言うと、男はまた優しい男性に戻って、 女性の方は安心すると、だから恐怖から解放されるために、服従するんですけど、その安心感っていうのが、安心感があるとまたこの人すごいいい人っていうふうに思っちゃうわけですね、そのギャップで。あるいは、カルト教団だったらよくあるのはそうですね、親は足を引っ張るから縁を切れとか言いますよね、親は足を引っ張るから縁を切れと。だから要は親の影響を普段受けているとその教団おかしいんじゃないとかっていうふうに親から言われるわけですよね。でそうすると教団から、逃げていってしまうので、親の方を切らせるっていうことをよく言ったりしますよね。あとはよくあるのはお金は汚いから、お金は汚いとかね、浄化のためにお布施をしろとか言うんですよ。お金は汚いから浄化あなた汚れてるから、お金いっぱいも、ね、お金持ちの人だとお金いっぱい持ってて汚れてるから、その浄化のためにお布施をしろとかよく言いますよね。でお布施をして教祖様はめちゃくちゃ金持ってるっていうね。あの XJAPAN の都市の洗脳騒ぎってありましたけど、X の都市さんは15億ほど取られたみたいですね。まあ、そういうふうにですね、お金は汚いから浄化のためにお布施をしなさいと言って、教祖様は好きなものを買っているわけですよね。でそういうふうに新しい価値観を植え付けて、自分に都合のいい価値観を植え付けていきます。このプロセスです。もう一回まとめると、要するに、すっごい初め信頼させてきますね、マルチの人みたいに。すっごい信頼させてきますね。でその後、相手を、無価値観無力観にするためにみんなで暴言を吐いたり、 DV 男は DV をしたり、ね、寝かさなかったり、すごい大変なことをするわけですよ。そうすると相手の方が私が間違ってるとか、もう思考が働かなくなってきて、相手を疑うってことがなくなってきちゃうんですね。でそうなったところで新しい価値観を植え付けます。要するに相手の方が私より上っていうことを認識した状態で、私が下で相手が言ってることが崇高だみたいな、崇高だみたいな、ところになったところで新しい価値観を植え付けてきますと、その教団だったら教団に対してすごく都合のいい価値観を、 DV 男だったら DV 男にとって都合のいい価値観を、ね、オレオレ詐欺の人だったらオレオレ詐欺の人にとって都合のいい価値観、オレオレ詐欺っていうのは要はその新入社員を、新入社員を教育する必要があるので、その新入社員に対しをね、よくね、昼間のなんだろう、ゲートボール場とか、あと金持ちがいる、ゴルフ場とか、まあアフタヌーンティーを楽しむ老人たちがいっぱいいるような喫茶店とかに連れて行って、まあラウンジとかですね、連れて行って、ほら俺たちが払った税金で、あの金持ちたちは優雅に暮らしてるとか、このおばあさんたちはアフタヌーンティーを毎日飲んでるんだぜとか、言うわけですよね。で、それだったら彼らからお金を取るのは世の中のためだとかって言うわけですよ。でこうやって聞くとそんなことあるかと思うんですけど、そういうふうに私が間違ってるとかって思わされてる状態でそれを聞くとすんなり受け入れてしまうんですよね。これが洗脳のプロセスですね。信頼させて、価値をめちゃくちゃ落として、相手の価値を落として変性刺激状態にして新しい価値観を植え付けると、そうするとめっちゃ優しくなって安心できる関係にまた戻るってやつですね。これが洗脳のプロセスです。本当にこれね、気をつけてくださいね。初めめっちゃいい人なんで、でそのいい人も別に自分が悪いことしてると思ってないんですよ。オウム真理教でほら人殺しのことポアとかって言ってたんですけど、その殺してる人も本当にいいことしてると思ってるんですよね。この人は今世では報われないから、もう生まれ変わらせてあげようと思って殺すんですよ、ひどい暴力を振るってね。だからその人自体は別に悪い人ってわけじゃないんですよね。本当にいいことしてると思ってやってるから、でそれが本当たちが悪いんですよね。なんでこういうの本当気をつけてほしいなと思います。で気をつけてほしいなっていうのはですね、僕の身の回りにそういう人結構いっぱいいたからなんですよね。例えばお金がいっぱい入ってきた人、若くしてお金がいっぱい入ってきた人って僕の周りに、いっぱいいるんですよね。やっぱりこういう仕事をしていると、20代で何億も稼ぐ人とか、何千万レベルだったらもういっぱいいるし、 まあ、そういう人って要するにそのよくあるパターンが、お金は稼ぎましたと、お金は稼いだけれどもその後どうしようっていう感じになっちゃうんですよね。結構うつ状態になっちゃう人とかもいます。そうなってくると何が起きるかっていうと、私何のために生きてるんだろうとかなっちゃうんですね。要するにさっき言った無力感とか無価値感とかね、そういう感じになってきちゃうんですよね。でそういう状態の時にいい人が来てね、さらに無力感無価値感に追いやり新しい価値観を植えると結構ね洗脳されちゃうんですよね、簡単に。で、お布施をするとお布施をしてすっからかんになっちゃうというね。であとはもうお金がなくなっちゃったら時間をその教団のために使うっていう、そういう感じの人結構いっぱいいます。何人も見てます僕は。あるいはこれから夢を叶えようと思って一生懸命やっていこうっていう人もそうですね。一生懸命やっていこうっていう人も同じように、その変なね洗脳されてしまって、お金は取られないけど時間をいっぱい取られるとかね、世界平和のために、ここでボランティアをしなさいとかね言われるわけですよ。あなたが今夢とか希望とか叶えたいんだったら、ここでボランティアをしなさいみたいなこと言うわけですよ。いや嫌ですとかって言うと、で後から呼び出されてみんなでボコボコに言われてボコボコに言われて、で変性刺激状態になったところで新しい価値観を植え付けられるわけですよね。個人的な夢、個人の夢なんてものはエゴでしかないから、もっと公の夢を描きましょうと、ね、でそのためにはみんなでこの教団を盛り上げていくことが 最高なんです。世界平和最高なんです。まあ、世界平和は確かに最高なんですけど、この教団を盛り上げていくことが最高かどうかをね、それは分からないですよね。でもそういうふうに、洗脳されていって、おかしな方向に行っちゃう人っていうのも何人も見てきましたね。そう、本当にそういうことは生きてたら何回かそういう機会が、ある人もいると思います。僕何回もそういう人は会ってますよ。誘われることもちょいちょいありますしね。うん、でもそういう騙されるっていうとおかしいですけど、そういうふうに変な方向に洗脳されてしまった人って、今言った人たちってみんな僕の仲間だったんですよ。もともと仲間だし、別に僕いまだに好きですしね、彼らのことはいまだに好きだけど、もう今は連絡取ったりはしてないんですよね。やっぱりどうもこうも連絡取りたいとも思わないし、連絡しようと思っても多分もうつかないと思いますね、外部からはね。でもすごい目をキラキラして輝かせてたような、これから起業して頑張っていくんですとかいうすっごいいい仲間だったりとか、あるいはもうすでに成功していて、もう本当に面倒見がよくて、いろんな人に起業のアドバイスしたりとか、人生相談乗ってた兄貴分みたいな人とか、そういう人がね変な方向に行っちゃうのが見ててすごいなんていうか悔しかったんですよね。すっごい悔しかったです、あの当時っていうのは。僕はその洗脳のプロセスとか、そういうの汚いなと思ってました。その人の人生そのものをおかしな方に行かせてしまうし、だから僕もその仲間には、まだ洗脳完了する前にはね時々言ったりはしてたんですよね。もっと自分の人生生きた方がいいんじゃないのとか、いろんな世の中いろんな、世界があるから、まあ、いろんな、世界があるからいろんな世界見た方がいいんじゃないのとか、知見を広げた方がいいんじゃないのとか、言ってました。そういうこと言ってきたんですけど、やっぱりそれでも、洗脳されてしまう人は洗脳されてしまって、で幸せになってればいいんですけど、例えば家族を連れて教団に入って、でいつもニコニコ笑ってる、ね、奥さんとかが、陰では泣いてるとかね、そういうのとかすごい、ひどいなと思って見てましたよ。すごい元気ではつらつとしていたね仲間が、 もうすごい死にそうな顔になってるとか、もういつも疲れた顔していて、本音ではここから抜け出したいんだろうなっていう人とかね、そういう仲間を いっぱい見ました。いっぱいっていうのは本当にいっぱいです。100人以上のことを言ってます今。だからすごい悔しかったです。自分が彼らのことをどうにもできないってことはすごく悔しいなと思ってました。すごいかわいそうだったし、でそういう彼ら見ていて僕ね本当思ったんですよ。僕はその頃っていうのはもう何年も前の話なんですけど、全然その彼らに対して、しっかりしたなんていうのかな、彼らの価値観をいい方向に持っていくような変な洗脳じゃなくて、いい方向に持っていけるようなことを説得力を持って言ってあげる力がなかったし、なかったんで、もう本当僕はあの時に思ってたのはあれですね、そういう自分がねこうそういういい人がいい仲間、いい人が仲間じゃなくてもね、いい人たちいっぱいいますよね世の中に。いい人が変な人に騙されることなく本来の自分の人生を、本来の自分の人生ですよ、誰かの人生じゃなくて、誰かに植え付けられた価値観じゃなくて、本来の自分の人生を自信を持って、無価値観とかじゃなくて自信を持って生きられるような世の中を作りたいっていうふうに本当心底思いました。もう仲間のことがすごく僕は残念な気持ちで悔しかったんで、もう彼らのようないい人がなんで騙されてしまうんだと、なんで変な方向に行ってしまうんだと、そういうふうにね思ってました。だから本当に彼らのような人が自分の人生をね自信を持って生きられる世の中を作りたいなっていうふうに非常に強く 思いましたし、今でも思ってます。なんでそもそも自分の人生生きられなくなってしまうのかっていう、そういう変な教団とか変なマルチとか引っかかる人もいれば、やっぱ同じような環境にいても引っかかんない人もいるわけですよ。僕も同じような環境にいたわけですけど、全然洗脳とかされなかったわけですね。なんでかっていうと大切なのは本当の自分っていうのを確認しておくことなんですよ。本当の自分を確認しておくこと、本当の自分の声を聞けるようにしていくこと、まあ、聞くっていうとなんか変だけど、感じられるようにしておくことですよね。インナーボイスって言ったりしますけど、それを感じられるようにしておくことです。7つの習慣で有名なね、7つの習慣って有名な本ありますけど、あれを書いたね、スティーブン・コビー博士かな、第8の習慣が一番大事だって言うんですよ。7つの習慣すごい売れたのに、一番大事なのは第8の習慣で、第8の習慣さえできていたら、あとの7個どうでもいいってね、言ってるんですけど、そのスティーブン・コビー博士の何百万だかの講座受けに行った方がいて、最上級の講座ですよね。そしたらもう7つの習慣どうでもいいと、一番大事なのは第8の習慣でやるぞ。で、第8の習慣何かっていうと、インナーボイスなんですよ。インナーボイスだって言ったんですよ。インナーボイスっていうのは要は心の声、本当の自分の声、内なる自分の声ですよね。これを聞いておくのが一番大事だっていうふうにスティーブン・コビー博士は言ってるんですね。それと同じ話です。これがめちゃくちゃ大事なんですよ。なので、そうだからこそ、そういうそのための習慣っていうものをぜひつけてほしいなと思います。インナーボイスを感じられるように、聞けるようにするための習慣っていうのをぜひつけてほしいなっていうふうに思います。瞑想とかもすごくいい手段ですからね。まあ瞑想も環境が大事なので、変な環境でやっちゃうと変な声拾っちゃうし、まあ、変な話ですけど、これはなので、その瞑想するんだったら、しっかりと、周りが寝静まってる時とか、あとやる場所もね、ごちゃごちゃしたところだと良くないんで、ごちゃごちゃしてないところでやってほしいなと思います。あとね、脳と内観とかもあるんで、まあ、いろんな内観があるんですけど、そういうのもぜひね、実践してやっていってほしいなっていうふうに思います。とにかく、大切なのは本当の自分を確認しておくことです。それさえできれば、変なね、変な教団に引っかかることはないし、変なマルチに引っかかることはないし、変な、人に引っかかることないし、 DV 男に引っかかるとか、そういうこともなくなります。もう 本当にそういうのがなくなってきます。で、自分の道を自信を持って生きていけるようになります。まあ、初めから自信満々はなかなか難しいかもしれないけど、でも自分の自信、自分の道っていうのをこっちの方向だっていうのを確信感を持って生きていくことができるようになります。不安があっても進めるようになります。そうしたら自分が本当に生きたい道っていう、生きたい人生っていうのを生きられるようになるんで、ぜひね、習慣をつけてほしい、いただければ本当に喋った甲斐があるなと思います。今回はね、洗脳のプロセスについてお伝えしてきました。本当に僕の実体験をもとにね、お伝えしていきましたけれども、お役に立てれば幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。洗脳のプロセスね、今言いましたんで、特に無価値観を与えてきたりとか、あなた間違ってるとかっていうのを、暴言とか、みんなで多勢に無勢みたいな、みんなで囲って言ってくるとか、そういう人のことは本当に気をつけてください。もういいです、いい人にならなくて、お前ムカつくって言って、その場から立ち去ればいいですからね。そういう人も僕知ってますよ、何人も囲まれたけど、無事生還した人っていうのも仲間にはいます。あなたにはあなたの価値観があるけど、私には私の価値観があるんです、バーンって付け叩いて出ていっちゃうとかね、かっこいいですよね。あなたには絶対に価値がある。生まれてきたこと、生まれてきたっていうのは絶対に価値があるから、価値がないなんてことは絶対ないんです。偶然生まれてきたんじゃないんです。そんななんか変なこと言わないでくださいって思うかもしれないけど、偶然生まれてきたわけじゃないんです。生まれてきたからには絶対に理由があるし、価値が必ずある。あなたには絶対に価値があるから、絶対あります。 あるって言ったらあります。僕らが生まれてくる時に、鉄拳さんっていうお笑い芸人さんいますよね。鉄拳さんが書いたね、その人が生まれてくる時の絵本みたいなやつがあるんですけど、あれとか見てるね、すごい伝わってきますよ。めちゃくちゃ自分はたくさんの可能性っていうものの上に立ってる、人間であるってことが分かると思います。要するに、僕らほらお母さんのお腹の中で、競争するわけじゃないですか。で、競争していって一番にたどり着いたわけです、お母さんの、卵子のところにっていう絵本なんですけど、それがね、すごく感動的に書いてあるし、すごい競争率を勝ち抜いてきた僕らなので、勝ち抜いてきたというか、絶対に生まれる理由があって生まれてきてるんですよ。絶対に生まれる理由があるってことは絶対価値があるので、聞いてくださってるあなたね、絶対価値があります。だから無価値観を植え付けてくるよねやつ、お前なんかクソだみたいなこと言ってくるやつ、そんなやつの言うこと聞かなくていいですからね。もういい人なんかやめて、そしたらうるせえって言って、そのまま、うるさいって言ってね、もう そいつと縁を、なんか縁を切るって、なんか親じゃないですからね。変な DV 男とかね、変なカルト教団のやつとかね、変な、マルチのやつとかね、うるせえって言っても、どっか行っちゃえばいいですから。絶対あなたに価値がある。生まれてきたってことは。っていうことを、まず強く信じてください。そして自分の心の声、インナーボイスっていうものを感じられるように、ぜひね、習慣化つけていただければ幸いでございます。では今回は以上です。ありがとうございました。